イギリスの探検家キャプテン・クックは1770年に現在のシドニーに上陸する。オーストラリア大陸が世界史に登場した瞬間だった。ところがそれより150年も前に日本人が上陸していた可能性がある。江戸時代初期に日本を離れタイで活躍していた山田長政である。日豪交流史を研究している遠藤雅子さんによると、オーストラリアの外交官が作成したリポートに書かれていた。ただ外交官はすでに亡くなっており、長政の防護説を裏付ける決定的資料はまだ見つかっていない。オーストラリア物語平凡写真書。日豪交流の出発点は謎のままだが、その最新のニュースは間違いなく朗報だった。安倍晋三総理大臣は昨日来日中のアボットオーストラリア首相と会談を行い、日豪の経済連携協定 EPA について大筋で合意した。オーストラリアでは日本の自動車が、日本ではオージービーフの名で親しまれているオーストラリア牛がより安く買えるようになる。オーストラリア牛の関税が下がることで、日本の牛肉市場で競合しているアメリカの焦りを誘う効果もあるという。環太平洋戦略的経済連携協定 TPP で一切の妥協を拒んでいるアメリカを交渉の場に呼び戻す一つのカードになりうる。もともと昨年9月の総選挙で6年ぶりに保守政権を誕生させたアボット首相は、日豪の二国間関係に重点を置くと述べてきた。凄まじい勢いで軍備を拡張し、海洋進出の野望を隠さなくなった中国を睨んで、安全保障面でも協力できる。露骨な中国重視と日本軽視の外交政策を取ってきた労働党のラッド前首相とは大違いだ。これで捕鯨の歴史と将来の食料資源としての重要性にもう少し理解があれば言うことはないのだが、平成26年4月8日、産経省。